私はあなたがここへ来るのをずっと待ちしておりました。ほら、ボードゲームしませんこと？ホラボド。
気づいた。はい、というわけで今回も始まりました、ホラボド。
路上や、
路上のゲリラ収録始まってますよ。始まってますけど、あ、今回はですね、なんとアナログゲームラボ in 秋葉原に
ボリューム2
に向かっております。このメンバー、
とんかつうまかった。
お昼ご飯がね、近くのとんかつが、それはいいんだよ。あなた、どなたですか？
はい、モテゲー男子更衣室の野崎です。
お、そして、
はい、拡張の先パーソナリティの勝手です。
おっしゃ。そして、
はい、声優やってます田辺康彦です。
やったー、この豪勢なメンツで行くのは、なんとアナログゲームラボ、これが去年もありましたイベントですが、
第2回です。
そう、第2回、遊んで買って、そして楽しめる、いいイベントですよね。去年もね、収録すればよかったんですけど、去年は楽しみすぎて収録できなかったんで今回こそはということで、
はい、
ね、あのカッパタン、タモリクラブにも出たカッパタンの田中いつかさんの許可を得てですね、
はい、
会場入りしました。
まさに今会場に入って
ちょうど入りましたね。いいね、この臨場感がいいですけど。
臨場感。
お、目の前にあるのは何ですか？これエレベーター。
エレベーターか。
エレベーターですね。
7階であるんですね。
鉄でできてるんですね。
いや、楽しみです。
本当だ、鉄でできてる。絶対買って
る。去年もお客さんが200名ほど来られたということで。そう、別にそんな超巨大なね、ホールじゃないのに。
普通のホールやね。
そうなのに、いや、素晴らしいですよ。
すごいな、そう考えたら。
ね、2日間やる。
2日間。そう、2日間なんですよ。
そう、
はい、エレベーターに入りましたが、2日間
に入りました。
インエレベーター。
インエレベーター。
インベーター。
インベーターしましたが、その上で。
アップベーター。
うん。すごい。しかもなんか深夜には。
積みゲー供養会。
積みゲー供養会。いや、すごい手堅いイベント。いや、いいですね。
って言ってる間にもう
7回について、
嫌いでの
入ってきての、何この感じ。
店や、
あ、そうだ、チラシをね、見せればね。はい、大丈夫ですか？顔で覚えて。違うやつ出てくる。
はい、見せや。
はい、いやー、お、人がたくさんいらっしゃいますけれども、お、早速ここの主催メンバーの一人、この方はどなたでしょう？
遊びレプトの吉峰です。
声が出てねえ。
皆さん、こんにちは。
こんにちは、どういうこと？
こんにちは。
あれ、ちょっと吉峰さん、お疲れ様です。
はい、お疲れ様です。
完全にマスクして風邪？
そうですね、完全な風邪が治らず、はい、咳となんか喉の痛みが止まらない中、会場の皆さんを私有宅に案内するという大役を仰せつかっております。
大役絶対合ってない。
そうですかね、適材適所だと思うんですけど。
あら、これ適材適所、まあ、そうですね、立場的には適材適所ですけど、その中ですね、
はい、ありがとうございます。本当にありがとうございます。
吉峰さん的には今回はこう、今回の特色みたいなのあるんですか？
あ、そうですね、今回去年に引き続いて2回目なんですが、うん、2日間、今日と明日で2日間でやってまして、はい、で、客足がばらけるかなとも思ったんですけど、
はいはいはい、
初日からかなり多くの方に来ていただいて、私有宅もいっぱい回ってるので、
今も見たらもうかなり来てますよ。まだ ね、この時間なのに、開幕してまだそう立ってない、そして明日もあるのに。
そうですね、
いいことですね。
遠くは残すダイスのクオースゲームズさん、富山県からわざわざ来ていらしてまして、はい、
あら、本当だ、はい、目の前に残すダイスありますね。ちょっとこれ後でインタビュー行かなくては。
もみさん、残すダイス遊ばれました？
まだ遊んでないですよ。ただすごい話題でしたよ ね、
めちゃくちゃ面白いですね。
昔頒布されたタイミングからもずっと話題で。
そうですね、
それがまさかここで
買えます、
ま
あ、そのために来てます。
田辺さん、そのためにわざわざ
これ残すダイス買いに来るために、ま
ずあれってことは逆にじゃあそれ以外興味ないってこと？
ないしゅうして帰りますよ。
あら、
何、俺もそうやで、残すダイス
とかも
言ったんだよ。
うわ、じゃあやっぱり他には興味ない。
他に
興味よ。よ、うん、
やめましょう。濁
し方やめましょう。濁し方やめましょう。揉めないで。
あやそうね。
あやさんですね。あ、遊びって書いてますね。
そうでしょ。
胸元になんかこれは何ですか。
あ、こちらですね、はい。遊びレプトの方で販売している遊びバッジ。
うわ、いいな。かっこいい。絶対買う。
ぜひぜひ。
それぐらいの。はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、ではまずこちらのサークルさん来ました。どこですか。
ノンプロダクトプロダクションと申します。
はい、お世話になっております。今回ですね、
はい、あ、2つとも新作、あの初制作のゲームになります。
じゃあ初出展。
初出展です。
うわ、はい、超かわいい。ちょっとカップさんこれめっちゃかわいいですね。
手仕組み、
はい、手仕組
みという、ま、あのぷよぷよの、うんうん、みたいなあの落ち物系のパズルゲームになります。はいはいはい、あ、どうぞ。
中にキャラクターが書いてあるんですね。
あ、そうですね、
うん、あ、箱も可愛いし、
2人専用対戦パズルゲーム、
あの 対面式でぷよぷよをやるという、
はいはいはいはい、
こういうカードがありまして、うん、まあ、こう積み上げていって、まあ、3個以上揃った時にそのカードを取れるで、こう積み上げていった時に例えばその取った時に連鎖が起きた場合はそれまたポイントになる、
ゲームになります。とは言ってもですね、そういったパズルゲームも多くある中で、はい、このゲームらしさみたいなのはどう。
このゲームらしさですか、うん、やはりですね、はい、あの、まあ、キャラクターを入れているっていうところもあってですね、まあ、どちらかというと、まあ、10分ほどでできるゲームなので、うん、もうあの、なんて言うでしょう、ゲームの、まあ、アイスブレイク的なところで。
なるほどね。ちょっと2人余ってて、はい、他のゲームとかまだ続いてそうだから、はい、ちょっとこれやろうぜっていうのでも使えるし、はい、なるほど。しかも落ち物パズルをテーマにしてるから、はい、非常に入りやすいんではないかと思いますね、はい、なるほど。キャラクターが可愛いですけど、これはどなたが。
ありがとうございます。あ、今ですね、あの私有ブースにいます。
シーフブースもね、はい、たくさんありますからね、は
い、まあ、デザイナーを担当しているちなみにまさおという、
ちなみにまさおというふざけた名前ですね。あなたの名前は何ですか。
あ、私はゲコイモ太郎と。
無理だよ、もう覚えられねえよ。
ゲコイモ太郎さんでしたっけ。
消し組、
消し組
で、さらに
覚えらんでよ。
さあ、はい、それ覚えれるだろ。消し組は覚えれるから。とプラスさらに、
こちらがですね、イワンと煙というゲームでして、あのダイスゲームですね。
あらあら、はい、まあ、ダイス、またちょっと違う
タイプ。そうなんです。ダイスを振っていただいて、この、うん、台となるカードを獲得していただいて、その後、まあ、階段状にこういう風に積み上げてもらって、うん、まあ、階段を完成したところで、
はい、本当だ、これそう、そういうことなんですね、
はい、
ずらして置いて階段状になって
る。そうなんです。で、まあ、階段が完成した時にまたダイスを振っていただいて、うん、その階段から飛び降りた時、うん、はい、成功するか失敗するかというのを
競って。面白い。思った以上に立体感のあるゲーム。
そう
すげえ、はい、これはデザイナーはまた別ですか。あ、ゲームデザインは、
デザイナーもまたちなみにマサオ。
あ、すごいな。
ちなみにマサオさんはな、ちなみになんていう名前。
分かりづらいな。
ちなみにマサオ
と、まあ、分かりづらいんだけど。こちらゲームマーケット秋での販布はあるんでしょうか。
あ、はい、もちろんあの2つとも出店予定でございます。
おお、それも初出店、
ね、初出店になります。
わー、はい、期待しております。
ありがとうございます。
じゃあ何か意気込みを教えてください。
はい、あのまずあの1個消し組が売れましたので、
お
イワンと煙の方もぜひ買っていただきたいと思っております。
、はい、
ありがとうございます。
ぜひぜひね、見た目もキャッチーなんでね、
あ、ありがとう
どんどんやってほしいですよね。
はい、ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、では続いてのサークルさんこちらです。
小熊工房と申します。
小熊工房さん、
はい、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回の頒布品は何でしょう。
はい、こちらバベルというカードゲームで、全て手作りで作っております。箱も全て手作りで。
何何これ、
作っております。
おしゃれ。
え、箱も手作り。
そうです。
そうおしゃれ。
箱柔らかい。なんか和紙か何かですか。
いや和紙ではないんですけれども、ちょっと特殊な風合いの紙を使ってまして、
味ありますね。
で、こちらのアナログゲームに詳しい方だったら多くの方がご存知のキャプテンリノとお邪魔者というゲームを合体させたような、
はい、いやもう露骨に言いましたね、
はい、ゲームになっております。
露骨に言いました。
パクりました、ね、
はい、いやいや言うな、パクったんじゃない。
で、まあ、それ以外にも2つのモードで、はい、遊んでいただけるんですけれども、
どうやって遊ぶんですか。
はい、あのこれ見ていただいた通り、塔を立てていただくゲームなんですが、
そうですね、今ラジオなのであれですが、
です、ね、
立体的に縦にこの中のコンポーネントとなるこの特殊な立体カードを積み上げていって
ってるんですね。
そうですね、床カードと壁カードというのがありまして、
まさにキャプテンリノ、
はい、壁カードが高さが違うカードが5種類ありまして、はい、これをうまくバランスを取りながら立てていただくんですが、まあ、立てたい人はこれをうまくバランスを取りながら塔を完成させたい、壊したい人はうまくバランスを壊して倒させたいっていうゲームになってます。
でも倒そうと思ったら結構簡単に倒せないですか？
それをバレないように倒さないといけないので、
やべえ面白そう。
だからこそバベルなん
です。そうですね、
あ、なるほどね。
でそれ以外に完全協力モードはバベルのお話になぞらえまして、はいはい、言語に縛りがありまして、与えられたこの言語カードに指定された言葉しか喋れなくなるので、
すげえ絶対面白い。これ
カエル語、はい、カエロケロゲコケロケロとしか喋れないってことですか？
そうです。
うわー、
なのでワンワンとかケロケロとか言いながら相談し合って塔を完成させるのが完全協力モードになります。
これ面白いですね。これはバベルは、はい、これはゲームマーの秋も
出ます。
おすごいですね。いやこれしかも2000円、こんな立体コンポーネントで、安い。
テーマいいね。
テーマいいですよね。
イラストもね、
これやばい。カクテさん好きなタイプ、ね、
僕の好きなタイプの、あのおしゃれな感じの。
うわー、今日なんかでもあれですよね、乳首にタトゥー入ってますけど。
やかましいよ。いやおしゃれおしゃれ。
いいね。はい、ありがとうございます。はい、というわけでゲームマーキーも頑張ってください。ありがとうございました。はい、では続いてのサークルさんこちらでございます。
アナログゲームクラブの岩手と申します。よろしくお願いします。
はじめまして、よろしくお願いいたします。今回この頒布しているゲームはですね、はい、なんかもうベジータとかガンダムとか書いてますけど、これ何ですか？
これは対決クーロンバトルというゲームでして、はい、1分間で終わるディベートゲームになります。
あ、ディベート、
はい、
これじゃあ結構な人数で遊ぶものなんですか？
これは3人から100人まです
げえ、はい、幅が広すぎます。
はい、
でもディベートゲームも言っても最近多いじゃないですか、はい、このゲームの特色は何ですか？
この特色ですか、
はい、
これはもう皆さんよく知ってるようなキャラクター同士を戦わせて、うん、しかも絶対そのキャラクターが戦わないような種目、例えばベジータとスティーブ・ジョブスが謝罪をどちらが上手にできるのか、
うん、
そういうような種目で、まあ、戦うというような、そういったゲームになります。
ベジータは多分スティーブ・ジョブスには
謝罪し
いな。そうね、奥さんに向かってしかなかなかないです。
そう思われるかもしれないんですけど、あのベジータがプライドを全て捨てて謝ったらどうしますか？
確かに
皆さん許しますよね。
絶対許しますね。
というようにこうプレゼンし合うってことですか？
そうです。はい、
実はね、私さっき遊ばせてもらったんですよ早速。は
い、ありがとうございます。
これがね、まあ、そのプレイヤーにだいぶ依存する部分は当然大きいんですけど、ディベートなんで、はい、なんですけどこのテーマがもうすでに面白いんで、はい、これだけで受けがやっぱいいんですよね、
う
ん、
そうですね。
でやってみたいっていう人も他にもその時ちょうどねたくさんいて、はい、やっぱキャッチーでしたね、はい、やってること自体が。
ありがとうございます。
でこれってここからいろんなことが学べますよね、この言葉選びだったりとか、
は
い、
実際このゲームなんですけど、はい、尾形俊夫さんの書かれてる、はい、この本あるんですけど、その本の中でも、はいはいはい、このゲームで遊ぶと頭の回転が良くなりますよみたいな紹介の方いただいております。
もうちゃん、そうなんですか、
はい、
これちゃんともうあれですよね、本屋で売られている、
はい、そうです。
すごい、
はい、もともとこのゲームなんですが2年前からこのゲームは作っていまして、はい、その2年前ディベートといいますかビジネスセミナーの中で使ってたゲームなんですよ。
そうなんや、
はい、
じゃあ実際にじゃあ頒布するのは初ではなくて
前回のゲームマーケットから販売になっています。
その時はどうでした、手応えは？
その時はまあまあ良かったです。はい、
今度のゲームマーケット秋も出展はされる、
出展する予定なのですが多分それまで売れ切れるかなみたいな感じになります。
はい、すごい自信たっぷりな。はい、じゃあもうぜひねゲームマーケット秋でもあれば、はい、リスナーの方には注目していただきたい。ぜひぜひ、はい、実際面白かったですからね。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、
では失礼します。
はい、失礼します。
はい、では続いてのサークルさん自己紹介お願いします。
はい、大体っていう名前でやってます。あ、私は島田と申します。
あ、よろしくお願いします。今回頒布されているものは何ですか？
まずジャレボンっていう、
ジャレボン、
まあ、ショートショートで知ってます？はい、短い小説なんですけど、うんうん、それをみんなでリレー小説的に書こうっていうものです。
これ今これゲームですよね、紙の冊子みたいなものの、
は
い、
まあ、要は小説を遊ぼうと、うん、小説を文章を書くことを遊ぼう、うん、 ていうものです。ちょっとショートショートの作家さんと一緒にやってるんですけど、うんうん、まずそのタイトルを作るところがちょっとメソッドがありまして、まあ、単語を書き出してもらって、うんうん、そこから気になるキーワードを書き出してそれを掛け合わせて例えば発電するタコとか
マジ
面白いキーワードをまず作る、
はいはいはいはい、
でそれを元に4人1組で書くんですけど、はい、まずはその自分で書いたテーマを元に入って隣の人に渡して文章を書いてもらいます。
ハードル高くないですか？
高いかもしれない。でまずまあ頑張って書いてもらうと、うん、でそじゃあその次の人って渡したらそれを見てまた書いてもらう。
なるほどね。
で次の人からはこのちょっと特殊なんですけど、
ほら、
ま、1個前の人しか見れないっていう仕組みになってるので。
なるほど。これがページが上と下で分かれてて、はい、上と下でめくるとまた違うんですね。
そうです。そんな形でその直前の人のだけを見て類推してこうかな、こんなこと書いちゃったらどうなるかなみたいなことを書きながらぐるぐる回して最終的に自分が回ってきた時にオチをつけて一つの作品が出来上がる。
なるほどなるほど。しかもその文才としてもそこまで求められる
わけ
ではなくて、結構ノリでも面白おかしくできますよね。
飲みながら OK です。
うおーすげー
っていう形で結構20分から30分ぐらいで一つの作品が出来上がるという。
これがジャレボン。
ジャレボンというものだと思います。こちらはタイ
プって A のものは結構あったけど、こうやって文章でっていうのはなかなか新しいですよね。確かに、
まあ、その分やっぱりハードル高く見えそうですけど、このねサッシこのコンポーネント自体が非常に面白いですね、うん、ペラってめくって上と下で分かれてて書いていく、うん、でもこれ書いちゃうとまた消さなきゃいけないです。
はい、消してもらってもいいですし、はい、まあちょっと実際にまあ使い捨ての面もあるので、あ、実はひっくり返すともう一回使えます。
本当だ。
まあ一応エコ仕様にはなって
すげー、はい、おーこれはゲームマーケットでは、
はい、一応やりますので、ね、こちらもまた見ていただ
き期待しております。はい、そしてその右にはですね、なんかえらい可愛らしいこの木の、はい、なんですかこれ。
これはですね、ここにちょっと書いてあるんですけど、はい、遊び方を、まあ、遊びを作ることを遊ぼうと、ゲームを作るってこと自体を遊べるものを作りたいなっていうふうに、
いわゆるコンポーネントを提示しているわけですよね。
そうです。でこれ実際このキューブとそれをカバーみたいなものになってるんですけど、うんうん、まあ、こうかぶせてもいいですし、
かぶせて隠せるようにもなってるし、
乗っけてもらっても構わないですし、相手から見せないみたいなこともできます。
いいですね。しかもこのコンポーネントめっちゃ可愛いですね。
めっちゃ可愛い。
木でできて
ます、ね。はい、木でちょっと木工の作家の方に作っていただいたり、まあ、これを使いながら、まあ、例えば2人で、ね、オセロやっているんですけども、うん、それじゃあ4人でオセロやったらどうなるのみたいなことを4色でやるじゃないですか、うん、でも真ん中から始めたらいきなり1人の人やられちゃったりするんで、あ、それじゃまずいよねと。
なるほど。そういう発見を楽しめるもん、
そういうその バグだから、じゃあそれちゃんとよくしていこうと。
いやちょっとそれすごいクリエイティブな
クリエイティブ、メタ、クリエイティブ、メタ的な、
ね、そう、あ、言いたかったのね。
メタ的 な,
メタ的な、
うん、賢そうでしょ。
うん、賢そう。メタ的、見た目はヤクザだけど賢そう。うん、はい、これ自体は売り物では、
はい、ちょっとまだこれは売り物としてはできてないんですけど、
今回のイベントでは売ってないですけど、はい、今後
売っていきたいんですけど、まずはちょっと今体験としてワークショップとかやってもらう
っていう。じゃあゲームマーキーで販布するっていうのはまだ確定してない。
これからですね。
はい、うわー、でもちょっとこれ面白い。見た目としては普通にお部屋に飾るとしても大きいし、かわいらしいから、これでちょっと
ちっちゃな子でもね、これで積んで遊ぶだけでも全然いいので。
これ実際に売るとなったらおいくらになるんですかね。
あー、もういくらでもいいんですけどね。どれくらいだったら買います？
この今この箱に入ってるやつ
ですね。例えばじゃあこのセットだ
と
した
ら、これがいくつ入ってますか。16個とそのかぶせるためのものも一緒に入ってて、
3200円。
いや、4500円でも買いますよ。
いや、3200円。
本当に？でも3200円厳しいですよね。さすがにね。
だからちょっとその辺のね、価格感っていうのを皆さんに聞きながらやっていけたらなと思います。
いや、でも期待しております。
はい、
ぜひぜひ頒布されることを。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、では続きましてのサークルさんはこちらでございます。
水亀座すごろくです。
水亀座すごろくさん、はじめまして。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今回この頒布されているものは何ですか。
ひらがな将棋です。
ひらがな将棋、あれ聞くだけだと結構キャッチーだ。
そうです ね
将棋で勝負するゲームって、まあ、他にもありますけど、このゲームの特色を教えてください。
ひらがな1文字の駒を動かして言葉を作って、うん、あ行よりは和行の言葉を作った方が強いみたいな。
ええー。
そういう感じですね。
あ、本当だ。あ行が1点、か行が2点っていう風になってますね。
本当は辞書を用意していただいて、はいはい、辞書に載っている言葉が例えば町であれば、例えば広辞苑だったら756ページに載ってたとしたら、はい、756点と。
すげえな。そういうことか。あの、そんなんだ。
こういう言葉あるのないのって喧嘩になるのがちょっと、はいはいはい、まあ、避けたかったので、まあ、最初はそういう設定で考えてたんですね。
はいはい、
ただいつもいつも国語辞典を用意してくださいはちょっと厳しいので、こういう簡易表でも十分できます、はい、
なるほどね。
なので、そういうことも初心者でも結構楽しい、子供でもできる。
これ実際にコンポーネントとしてついてきてるのはこの丸いタイル。
そうですね、あとはこの盤ですね。盤が和紙でできてるのと、
わー、おしゃれ。
あとクリスマス仕様でこういう模様が入ってるやつ、
は
い、なども、ゲームマーケットで売ります。
あ、これゲームマーケット秋でも販売はされる、
はい、はい、
これおいくらですか。
だいたい800円900円ぐらい。
なんですか大体って。
ちょっと今のところ余かそのぐらい。
なるほど、ちょっと変動、ゲームマのタイミングでは変動してる可能性があるけど800円。
はい、ゲームマの L2324 で売っております。
いいですね。
ってことはこれ例えばさーが置いてあって E を移動してさーいとかってことですか。
そうですそうです。でたまに3文字とかなる場合もありますし、はいはい、3文字になると得点が倍増する。であとはなるっていう概念が将棋ではありますけど、この黒い太線を越えると意が急に裏返って矢になる、
ね、矢行になる。
そうそう、なるほどなるほど。
なので、あの、ね、結構駒同士が近いので、もうかなりすぐぶつかってすぐ盤の外に出て点数化されるような感じ。最後に赤のグループだけがたくさん残ったら、自分の言葉、自分の駒同士で言葉を使っちゃっていいというのがあるので、割と自分の駒をうまく残さないといけない。
でもこれね、将棋って言っちゃうと結構難しいのかなっていうイメージの人もいますけど、このゲームに関してはそんな
難しくないですね。
ないですよね。非常にキャッチーだし、ライトに遊べますよね、言葉遊びで。
あと駒がプラスチックのと木製のがあるんですけど、なぜか木製の方が大人気なので、プラスチックも少し買ってくださいと。
そうですね、
お願いします。
プラスチックもちょっとおしゃれなんだけど、やっ
ぱプラスチックも私ね、あの、そんな悪くないと思ってます。
自分で言っちゃった。
いや、そんな、これの方がむしろ売れると思ってたんだけど、まあ大体100人中99人はこっちを呼
ぶ。マジですか。
マジで。
いや、リスナーはあの救う気持ちで
お願いします。
お願いしたいですね、
はい、ぜひお願いします。
はい、ありがとうございました。
こちらこそ、ありがとう。
はい、失礼します。はい、では続いてのサークルはこちらです。
安藤和之です。
あ、もうサークルじゃねえ、個人だわ。
なんか僕初めてなんですけど、
安藤さん、
やばくないですかここ。
いや、やばいですよ、ここかなりサイコパスですよ。
サイコパス
相当やばい。
やばい。
何この反復されてる安藤さんは何ですか。
何だこれ。え、何ですかって何ですか。
このゲームタイトルは、
死ねヤンキーって。
もう死ねヤンキー。しかもなんか何コンポーネント何も出てないんですけど、何これ。
コンポーネントって何ですか。
え、どういうこと。怖い、気持ち悪い、怖い。何何、
カットじゃね、本当に分かんない、
カットじゃねえ、これ。怖いじゃん、怖いじゃん。
コンポーネントってな、日本語で何ですか。
いやいや、分かんない。道具、遊ぶための道具。
あ、これですよ、これ。
何これ、なんか切り絵。
これコンポーネントです。
え、嘘、飾りじゃないですか。
飾りじゃないです。
はい、
あかんて、あかんて、
触れない、触れない、
触った
らあかんとこや。
何これ。
え、だって下になんかマジックで殴り書きでライブ制作中って書いてますけど、
ちょっとあの数がなかったんで今作ったんですけど、まあ、作ってるとこでなんですけど、
これ実際に安藤さんが切って作った切り絵なんですか、これ。
そうですね、シルエットというか、
はいはいはい、
切ってて、全部手作りやってて、
シルエット見る限りなんかヤンキーがうんこ座りしている。
そうです、そうです。
で、上になんか赤い
コンビニの前に、
あ、本当だ、ローソンの前でね、はい、言っちゃったけど。これをどう遊ぶんですか。
あの、迷惑じゃないですか、コンビニの前に
たまらせるヤンキー。あ、そうですね、私は本当死ねばいいなと思ってますよ。それが
僕もそんなこと思わない。
おいおいおい、あなたは座る方だから。
僕もそんな思ってない。
いや、どういうことだよ。いや違う、どういうこと、私だけなんでそんな。フォローしたのに。
それですね、
はい、
で、そのヤンキーをライフルで、あの、射撃して、射殺しようと。
はい、アウト。
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 はい、アウト。でも、フレーバーだから。フレーバーだから、まだわかんない。本当に安藤さん狙ってるわけじゃない。
違う、ゲームの話。
反抗声明じゃないんで、反抗声明。
ゲームの話、はい、ゲーム。
で、それをどうやったんですか。
このライフルに見立てたスポイトで。
うん、あ、本当だ、
はい、
これはこれこそ完全にコンポーネント。スポイトで、ライフルの絵が一応、外側に貼ってあるんですね。
はい。
もう、これで、
お水を入れまして。
お水入れまして。
で、まあ、こう。
これ何
目の高さぐらいから撃つわけです、ヤンキー狙って。
あ、ヤンキーの綺麗に対して、
はい、
でバキュンと
落ちます、ね、お色が変わった。あ、これ本当だ、水がかかると赤くなる。
はい、そうなんです。
でこれでどうなるんですか。
まあ、血しぶきが飛ぶじゃないですか、こういう風に
飛ぶ飛ぶ飛ぶ。
でこの血しぶきがこういう風につくんですよ、うん、
あ、別の切り絵に
ヤンキーの道具に。
あ、周りにもね、なんかこうタバコとか携帯とかサングラスとかっていう切り絵が置いてますけど、そこに飛び散ってついちゃう。
ついちゃうと、うん、そこから足がついて逮捕される。負けっていう。
負け、何に負けなの。何に負けなの。やべえ、
捕まらずに。
やべえ、
捕まらずに殺したいじゃないですか。
捕まらずに殺
したい。殺すとかちょっとあ
るんですけど。いや、ちょっとやりたいですよね。始末したい、始末したいですよね。
うまいことやりたいじゃないですか。
うまくやりたいですよね。
でだからうまいことあのしぶきが他のところに飛ばないように落としていくっていう。でも足がついちゃったら逮捕される。
いやもうこれこれまず飛んでるしぶきがどこまで飛んでるかがまずこう視認するのは結構すぐ見ないと。
そうそう、すぐ乾くんで。
すぐ乾いちゃうし、はい、しかもその瞬間負けって言われても何に負けたのこれは。どういうことなんだ。
ヤンキーにもダメージ与えたけど、はい、やっぱ自分にもあの何前科がつくっていう。
考えすぎて
もう分かんない。それをライブ制作中して今作ってる目の前で。
びっくりした。これ1000円すんの。
1000円ですよ。切り絵し、いやほらでも今 手でね、手作りで1000円。そりゃ安いっすよ、むしろ。
こんな切ってくれ、この紙が高いんですよ。この特殊な紙が
斬新、斬新すぎる。え、このローソンの写真はついてこないですか。
ついてきますよ。
ついてくるんだ。印刷してる。本当だ、はい、本当だ、ちゃんと袋に入ってる。
コンポーネント、
なんだこの人、怖え。
コンポーネントって何なんですか。
いや、いいよもう。いや、ループしたよ
結局。
怖い怖い怖い。確かにその概念を崩す、はい、ゲーム。いや、新しい。アウトでしたね。
アウトでした。
全面的にカットしたい気持ちはありますけど、いや素晴らしいと思います。これちなみにでもゲームマーケットには販売するんですか。
あの、余れば。
ああ、安心してください。おそらく出店することになると思います。
え、ちなみに今日も売れてる。
今日まだです
ね。まだ、まだ始まったばっかりやから。
明日もありますし。
そうですね、はい、そうですね。いや本当これみんなまず注目するべきだな。これはとんがってますよ、シネヤンキー。ぜひ。ちなみにこれサークル名じゃなくてもうそのブース名自体も安藤さんの名前なんですね。
はい、
これはゲームマーケットの時も。
はい、
お
お、よくサークル、なんかその概念がない。
サークルという概念が。
サークル名とか言われてもよく分かんないです。
怖しすぎ。
もうやだ、本当に次は話しかけないでおこう。というわけで、はい、もうリスナーは今ので完全に心持ってかれましたけど。
ありがとうございました。
ゲームマンも頑張ってください、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、では今回のこのイベントにお邪魔しているとある方を、申し訳ないんですけど自己紹介お願いします。
草場です。
草場さん、はい、このイベントにもやっぱ来られてるんですね。注目してたわけですか。
いや、まあ去年も来ましたし。
あ、そうですよね、はい、去年も一瞬見て一瞬で帰られた記憶があるんですけど。
いや、どうなんでしょう、あのゲーム
遊ばれました。
遊んできました。
あれ、今日はどうですか。
今日もあの今なんだっけ、それは
それそれ草場さん指さしてそれって、ね、
なんだっけ、
ね、オービット。
あ、オービット、
オービットですよ。なんだっけとか聞いて、
遊ばせていただきまして買いました。
今これ勝てなかったらどつかれるとこですよ。
あ、そうです、ね、
はい、なんだっけ、
ちゃんと買いました。
お、素晴らしい、
はいはい、
それは実際使用された、
野村さん本人に教えてもらって。
あ、そうです、ね、
なかなか面白いので。
そうそう、今日、ね、ルートイレブンの新作ですね。
今日あの夜あの中吉村のゲーム会があって、ボードゲームなんですよ。
だから草場さんの会が
6時から高野馬場でやるんですけど、うん、それで持ってって早速遊んでみようと。
うわ、素晴らしい。
その前にね、駒を組み立てないといけないですけど、ね、
はい、なるほどなるほど、はい、そうですね、はい、そのためにもここで工事しておこうと、はいはいはいはい、実際他のゲームはどうですか。
あの、なんだっけ、特空論バトルを見せてもらいました。
先ほどインタビューいただきました、はいはい、あれもやってみて。
いや、やってみたっていうかね、あの判定をしました。
うん、
ただあれはあのなんていうか、
ま
あ、
ディベ として
まあそういうゲームなのでだから要するに明確なあの勝敗基準があるわけじゃないでしょ。
そうですね、
まあ、だからそういう意味ではちょっとあのゲームでない側面もありますね。だからのその場のノリみたいなね、
はいはい、それが楽しめるゲーム、
ね、まあそうですね、はい、
ああいったものもやサバさんは遊ばれたりとか。
まあ私はね本当はシステム派なんで、国津屋ファンですよ。
ああそうですよね、
はい、だから あまりコンポーネントとか、
はい、
まあなんていうかテーマはあんまり気にしない、でやっぱ面白いシステムをね。だから今日はあの残しダイスだっけ、残り、う
ん、残すダイス、
残すダイスは
1個も覚えてないじゃないですか。
はい、
クーロンバトルだけじゃないですか。
残すダイスをねあの買ってきました。で残すダイスはねあの、はい、切り札がクロスしてるんですよね。
あ、はい、
で切り札がクロスするゲームっていうのは古いヨーロッパのゲーム、例えばスイスにあるバッテンっていうゲームが、例えば4とハートが切り札だったら、うん、4も切り札、ハートも切り札で4 の, 切り札4のハートが最強の切り札って、そういうバッテンってゲームなんですけど、はい、そういうそのヨーロッパの古いゲームのニュアンスがあるんで、これは面白いなと思って、うん、あの買いました。まだやってないんですけどね、実は私この1年ねもう同人ゲームばっかりやってましたけどね、これからしばらく、
ね、ゆえあってね、
これゆえあって、
いやいやね、
これからしばらくはトリックテイキングばっかりやるというね、地獄のような天国のようなよくわかりませんが、もうよくわからない人生をこれからやる。でもあの残しダイスもね、
残すダイスね、
残すダイスもね、あのトリックテイキングですからね、これは候補になるから、
ダイスを使った、
でまだやってないけどあのアイディアは面白いので、
すごい評判いいですね。
だからね、あのまあ候補の一つじゃないですか。で私も今年はいくつかトリックテイキングゲーム作ってるんですよ。で私は自分での作ったゲームのことを言わないことにしてるんで、内緒ですけど、一つは、はい、
言うの？
だからそれはモミさんを信用して、
あモミさんこれ流しちゃ う,
いやだから、
カットするの？
いやホラーボードだから、
はい、ありがたい、
ホラーボードその特化品、あ特化品じゃない、
何言ってるの？
何言ってる
の？言葉のチョイス、
あそうね、
はい、でそれが
ホラーボードだけに開け、はい、あの打ち明ける私の、
ありがたいですね、
あの今年のね傑作はね、あの、はい、ドラフトレディね、
ドラフトレディ、
はい、まずあのブラックレディを知らないと面白くないんですけど、トランプゲームでブラックレディってトリックテイキングの、ね、基本基礎的にしてかつ傑作のゲームあるんですよ、
はい、
それをドラフトでやろうっていうアイディアを入れただけなんですけど、これがねめちゃくちゃ面白い、
もうでそれを草間さんがデザイン、
たまたま思いついた、デザインとかね、そういうもんじゃなくて、あドラフト今流行ってるけどブラックレディに組み立って、あ組み込んだら面白いんじゃないかなと思ってやってみたらめちゃくちゃ面白い、
でもそれ簡単に整えれるわけじゃないじゃないですか、ハードのバランスとかいろいろ
全然ない、
本当にざっくり入れただけ、
ブラックレディっていうのはみんなに10枚配って、はい、それであの3枚右へ回してから左から3枚来て10枚戻して、はい、それから普通のノートランプのトリックテイキングもやると、はい、ただし普通のトリックテイキングと違ってあのカードにはマイナス点しかないので、なるべく取らないように頑張る、
うんうん、
特にスペードのクイーンはブラックレディといってマイナス13点で、ハートはみんなマイナス1点、
うん、
だから全部でマイナスは26点で、あプラス点ないんですよ、
うんうん、
だからクラブや、ダイヤは全部0点、
うん、
でトリックテイキングやるんですけど、あの非常に面白いんですよ、でそれをブラックあのドラフトでやるっていうだけのことなんで、バランスも減ったくるもないバランスはみんな取ってくれ、これはねあの大当たりで、ね、非常に面白いです
これでも反復してるとかじゃなくてトランプで、
トランプのだから私のゲームはみんなそうです、
あれじゃあそれはなんかどのようにしてその例えば気になった方はそのルールとかを知
る、だからミクシーに私書いてるんですけど、それだけ、
そうなんですね、はい、ミクシーで草場さんを検索すればいいんですか、
どうやって調べる、あのね仲良し村のコミュニティがあるので、はいはい、仲良し村見るとあのいろいろ毎日書いてますので、
はい、なるほど、はい、気になった方ぜひぜひ、
あのドラフトレディ面白いでしょ、あのもしトランプゲームとかそのブラックレディとかトリックテイキングが好きな人だったら、はい、あの絶対受けます、あのね一粒で二度おいしいドラフトで楽しめてプレーで楽し
める、いや草間さん、
はい、
アナログゲームラボほぼ関係ないですね、
あそうね
関係ない、
確かにそう、
話長いし、
話 はい、すみません。
いや、いいんですよ。
でも、残すダイスは、トリックテイクゲームなので、話をここに戻しましょう。
そうです。無理やり、はい、無理やりね。
はいはい。
面白い。
去年は、カッパさんだっけ？
あ、そうそうそうそう。あれ買ったんですよ。田中一華さんのね。
あれいいですね。
いいですよね。
あれはもう、笑える。
あ、じゃあ、草場さん的には今回注目してたのは、そっち。
まあ、残すダイスは注目してます。
それ
から、あと、ウォービットは、ルールを教わったら買おうかなと思って。というわけでね、はい、今日は目的を達したので僕はやる
まだ早、まだ早、15時前ですよ、早、
まあ、だからある意味でね、はい、まあ、こういう言い方はなんですが、ゲームマーケットに比べてずっとこう規模が小さい分ゆっくり楽しめるっていうのは、
あ、そうそうそう、うん、そう、こういう、ね、イベントって、ゲームイベントってね、そういう楽しみ方が大事
です、ね、ゲームマーケット行っちゃうとほら全部真ん中みたいな脅迫観念になるじゃないですか、特にね、
そう、私なんかは
もみさん
は
ね、大変だよね、
大変です、
そうすると一個一個ゆっくり楽しめる、
見てられないんですよね、
これはもうね、じっくり自分が満足できるまで楽しんで、ね、まあ、テーブルの限りもあるから、
はい、
100% とはいかないけど、
うん、
まあ、時間待ってればね、
はい、
楽しい、それはね、すごくいい、
いいですね、
それからね、やっぱりゲームマーケットと違って、まあ、小さいことあんまりアピールしてもなんだけど、
うん、
まあ、規模がそんなに大きくないので、はい、困りがいくじゃないですか、
そうですね、
だから、ゲームマーケットでは前々から要望が出てて、実現できない2日開催、
うん、
それはあっさりとできるでしょ、やっぱりそれはね、困りが効く、利点だと思うんですよ、
はい、
あと夜中やると、
うんうん、
これも話は出てるんですけど、は
い、
なかなかできないじゃないですか、
1
万人規模なんで今日は夜中までやりますって言えないじゃないですか、
はい、
でそういうところはね、やっぱり住み分けっていうのもなんだけど、やっぱり実験的なところができるのはこの、アナログゲームラボのですね、素晴らしいところです、
ね、
まあ、次々にいろんなことやってもらえばね、
はい、
いいなと思います、
は
い、
じゃあちょっとこれ来年もあったら当然参加はされる、は
い
は
い、もちろん、
まあ、
ブースを出したりはしないと思うんですけど、はい、見には来たいと思いますね、
いや、いいイベントでしたね、はいはいはい、じゃあもう草場さん上がるということで、
はい、だからホラーボードもなるべくこう幅を広げてね、
そうですね、最近は特にそうですね、
そうそう、女の子ばっかり追っかけるだけ
じゃなく、ちょっと待って、聞いてないでしょ聞いて、女の子追いかけて
昨日が目的で始めたって私聞いたよ、
まあ、でも、いや、まあ、間違えてはない、まあね、いや、間違えてなくもなく、まあ、分かんない、
まあ、いや、それだけど、それだけではなく、はい、やっぱりゲームのなんていうか奥行きっていうかね、
あ、そうですね、
それを広げるっていうのはね、いいので、
大事ですよね、
だからアブストラクトボードゲームの世界とか、
はいはい、
それからトリックテイキングパーティーとかも取材すると、
はい、
また一段と幅が広がって、ホラボードのファンも増えて、
脅しだなこれ、
増えてもみさんの人気も上がって、
はい、いや、どうな
んですか、引いては女の子にモテると、
お前はマストでいきます
けど、
無理やりですね
これもう全て丸子様に素晴らしい、
本当だ、
で全てカットするよりね
そんな
ということで、
はい、ありがとうございましたじゃあ気をつけて帰ってください、はい、では続いていつもお世話になっておりますこの方、
はい、モンジローブースの椿です、
はい、椿さんお世話になっております、
はい、
これ今回も山のように、
そうですね、14、5種類あるのかな、
14、5種類のゲーム、
はい、
いやー、もうこれ全部紹介するの大変だから、いや、煩悩次郎も散々ね紹介しましたけど、
はい、
今回新作がある、
新作は、はい、前回予告してた、
うん、
モンジローがついに人狼をって言ってたやつですね、
まさかのこれタイトルは何ですか、
ワンナイト新郎、
いや、もうダジャレ感が今回もすごい今回もダジャレ来ました、ワンナイト新郎、これどういったゲームですか、
新郎新婦が、
うんうん、
お互いを見つけ出すっていう正体陰徳系ゲームです、
でもそれだけだったらなんかフレーバー変えただけかなとか思いますけど、当然遊び応えも違うわけですよね、
そうですね、
どう違うんですか、
新郎は新婦を見つけたいんですけど、
は
あ、他にも元彼とか元カノが紛れ込んでいるので、
マジかよ、マジか、
新郎が新婦だと思って手を差し伸べた相手が、はいはい、実は新婦ではなくて元彼だった、元カノだったかもしれないってい
うやべえ、
危ないですよね、
危ないですね、
で逆に自分の新婦だった人が、
うんうん、
新郎と思って俺のところに刺してこなくて、
はいはい、
刺した相手が元彼だったりなんかもするかもしれない、
うわー、これまた面白いフレーバーできましたけど、ただですよ、私気になってるのは、
はい、
遊べる人数が何人でしたっけ、これ
6人から8人、
いや狭っ マ。
いや、これベストベストですよ。
なんでなんで、
フィーリングカップル4対4ぐらいのそういう感じです。
なるほど、合コンかよ。
3人から5人までは、
はい、
人狼に任せて。
なるほどね。
人狼やる人たちが、はい、そのぐらいの人数から集まり始めるじゃないですか。その時には
ホニャララゲーム開始しました、はい、集まってきます。いっぺんには来ないか、徐々に来る、はい、その場合は人狼を遊んで、
6人になったらワンナイト人狼をやって、9人以上になったら本当にやりたい人狼を
遊ぶ
ちょうどその隙間産業を狙って。
どこのポジション狙ってる。
でも人狼やりたい人はもう3人以上いれば、何人でもその3種類あれば。
あれ、これじゃあ7人では遊べない。
遊べますよ、6、7、8。
6、7、8でいける、
はい。
でもこんだけ人数制限されると、カクテイさんも気になりますよね。
そう、いや僕が一番気になってるのはこれなんですよ。ジェンダーフリー組っていうのが出て
る。今なんかサマリーみたいなのが目の前ありますけど、う
ん、これ何ですか。
ジェンダーフリー組、
正規カップル組と、あの新郎新婦仲人の正規カップル組と、
はい、
元さや狙い組っていう元彼元彼のチームと、
いやもう最悪。
ジェンダーフリー、はい、性別関係ないユニセックスな男チームがいる。
あ、なるほどね。
でユニセックスな男チームは性別関係ないので、
はい、
でも倫理観はあるので、新郎新婦とか仲人とかのもうすでにカップルになってる人たちは狙わないんですよ。
なるほど、
それが普通ですよね。
なるほどね、はいはい。
でもパーティーに来た元彼元彼はフリーなので、
はい、
自分は性別的には男だけども、あの綺麗なあの元カノが来てれば元カノ狙い。
なるほど。
あるいは
これを招待
で、あのそうそうそう、あの好みな男子が来てれば元カレ狙いで、私は神父よって言い張れば、
これ
元カレは神父を狙いに来てるわけですから、
はい、はい、
元カレにしてみればよしよし、しめしめ神父と仲良くなれたと思って蓋を開けてみたら、相手がユニオだったらユニオ側は大喜びだけども、元カレは
大丈夫。これやべえ、面白いぞ、これ
絶対面白い。
その3チームの実はチーム戦なんです。正規カップル組と、あのチーム戦、元さや狙い組とジェンダーフリー組の。なので元さや狙い組は最大あの8人でやったら4人いるんですけど、2人ずつ、元彼元彼の2人ずつで、その4人のうち1組でも、新婦とか新郎とか狙いたい相手とカップルになったら、その4人全員がプラス2点、チーム得点。なので協力し合わないとそうなかなかなれないんですよ。自分1人、自分は神父、神父だ神父だって言い張っててもすぐに嘘がバレるので、タコードのふりをした自分の仲間が、彼女は本当に神父だったよみたいなことを言わせて、新郎がその神父と思わせて、
すげえ、すげえ心理戦。
これすごいと思う。
これは買います。
これ抜群に面白いと思う。
これはおいくらですか。
1200円。
安っ。
イベント価格1200円。
安っ。
これゲームマーケット秋は出るんですか。
ゲームマーケット秋出ます。
おお。
で今回の特典は、
やばい、これ売り切れ必須やん。
特典、あの特典チップの専用トレ
イ、専用トレイが
1点チップと2点チップ
を、ハートの形してる。すげえぞこれは。
すごい、
これ絶対買わなきゃいけない。
これめちゃくちゃ面白いよ。
そして、
相変わらずだな。
やってみてください。今日今晩からの評判で明日買いに来てください。
あ、なるほど。これ配信してる頃にはもうイベント終わってますけど。
あ、そうか。
そう、でもこれはね、
じゃあゲームマーケットに向けてのもう一つの告知は、ゲームマーケットの時には、
はい、
もうワンキャラ増えて9人まで対応できる拡張のキャラが、もうワンキャラ増えます。
それ聞いたら今買わなくなっちゃいます。
いやあ、それは、
はい、
今日買われてもゲームマーケットの時に
配布
ホニャララくださいって言えば無料で配布ですから。
あ、なるほど、
素晴らしい、
素晴らしい。
いや、これはもう後で買います。
なくなってなければ無料配布。
こういうの意外と、去年もセリゲーブブカここで初めて見て、で買ったらもうすごい人気でしたから。
これはね、
これはアナログゲームラボでね、購入するかなりの目標に、目的になる。
今日買った人はそのやった感想を、今日今晩ここでもできますし、
なるほどなるほど、
どのくらい面白かったかを正直に、
いやもう絶対やります、
いていただければ。
購入します、はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
じゃあ期待しております、ゲームマーケット。
ありがとうございます。
はい、では続いての大人気サークルと言っていいんではないでしょうか。
持ち上げるとこから。
はい、ではあなた自己紹介お願いします。
はい、エイジン研究所と申します。箱女作らせてもらってます。
箱女、はい、今超話題ですね。
話題ですね。
今回のイベントもこれ、まあ、結構持ってこられました。
そうですね、あのようやく二次生産が終わりまして、終わってないや、なお作ってるんですけども、
なお作ってる、
はい、作って出来上がったものを一生懸命持ってきた感じでございます。
あれ、今回の二次生産に関しては何か変わった点とかはない？
ですね、チップが PP 加工になりました。
お、あ、そうなんですか。
はい、一個前の初版だと、結構痛みが激しくて、
はい、
あのやってるうちにどれが運んだか分かっちゃう状態になっちゃったんで、それを防ぐために PP 加工にしたっていうような感じですね。で、これに関してちょっとアナウンスさせてもらえればと思うんですけども、あと初期の生産のものでも、遊び倒して箱女が分かっちゃうようになっちゃったチップ、
はい、
送ってもらえれば、無料交換しますんで、
すごい、
はい、めっちゃ痛いですけど、内臓グシャーみたいな感じですけど、ですけど、もう遊べないでしょんぼりよりは全然いいと思うんで、
そうですね、
はい、なんで、なんか箱のところにおこづき書いてあるんで、
はい、
そこに箱女のチップ傷んだやつだけ送ってもらえれば、もう全部チップそちらに送りますんでみたいな形で対応させていただくんで、まあ、よかったら、はい、また遊んでもらえればみたいな感じで、
遊び倒せるわけですね、
はい、ぜひぜひ、まあ、2班以降はダメージにも多少強くなってるはずなんで、痛みも出ないかなとは思います。まあ、まだそのヘビーに遊んでないんで分かんないですけども、
はい、
はい、そんな感じでございます。
はい、ちなみにですね、ゲームマーケット秋では当然出られるわけですよね。
ああ、もちろんです。
お、箱女も大量生産して
頑張ります。
おお、
はい、という形ですね。
新作等は、
まあ、ない状態ですけども、箱女のなぜか同人誌を出してくれる方がいらっしゃって、なのでこの箱女の同人誌を委託販売するってよく分かんない状況で、
うわ、買いに行く、買いに行く。
そんな感じでございます。
私このフレーバー大好きなんで、
はい、
コラボとしてもね、
はい、
必ず抑えなきゃいけない。
そうですよね。
そうなんです、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ちなみにですよ、私、はいはい、もう一つプッシュしたいところが、
はいはい、あ、マニュアル、そう、
そう、
マニュアル、めっちゃ頑張りました今回。
マニュアルは変わってません？ちょっと
だいぶ違う感じになったんで、まあ、
ルールが変わったわけじゃなくて、
ルールも多少修正は入れてますけども。
そうなの、
はい、まあ、捨てるのルールがちょっと複雑化してたんで、
はいはい、
捨てられる場所を限定したりとか。
そうなんですね。
あと赤いカード引いた時に、
うん、
これまで1枚山から引けましたけど、これは2枚引けるようになったりとか、
はい、あれは、
ではこのカード引いた時点でもう箱女の勝ちの状態なんで、
なりますよね、
実質終わらせてしまいましょうっていう形のルールにしてしまったりとか、まあ、そういう細かなルールは結構変えてます。
そこら辺の、例えばもう第一版買った方はどうしたらいいんでしょう？
とりあえず2版のルールは、ネット上にもうそのまま晒しますんで、
はいはい、
そこで確認していただいて。
今はまだアップしてない。
そうですね、もういっぱいいっぱい作るので、もう目いっぱいでございます。
アップしたらまたそれがツイートで、
はい、もうどんどん情報流していきますんで、
すぐ見ます、
はい、よろしくお願いします。
はい、
はい、
ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
はい、続いてのサークルさんはこちらです。
はい、どうも、今回はメリー&リューワークスという団体でちょっと出させてもらってます。
巨大組織の
出ましたね、はい、うだつわくわくドイツゲーム実況プレイのアミ君と申します。
わ、お世話になっております。
どうも、よろしくお願いします。
今回も大量のゲームが。
そうですね、今回も
何ですか？
今回はですね、うん、ちょっとゲームマーケットに向けて、今回の、こちらでは出してないんですけど、
アナログゲームラボでは実は出してないけれども、
ゲームマーケットで発売予定ですね。おーおー、はい、ケモノポリス、
ケモノポリス
というゲームを。
あら、どういったゲームでしょう？
はい、こちらですね、
はい、
3つの陣営、うん、犬族と猫族と羊族に分かれて、
はいはいはい、
テリトリーを奪い合うみたいなゲームなんですけども。
あ、これボードがあるんですか？
ボードですね、はい、ボードがありまして、
うん、
どんな普通陣地の奪い取りって、
はい、
平面じゃないですか、
はいはいはい、
これ縦方向に積み上げるような形になってます。
あ、
階層ごとに、うん、領土を奪い合っていくみたいになってまして、
はーはーはーはー、
ちょっとここの陣地いい陣地だから先に取っちゃおうっていうことができなかったりします。
はい、
でそのどんどん積み上げていく中で、うん、その出せないカードとかが出てきたりするんで、そのジレンマもありつつ、
はーはー、
で相手にカードを先に出されてしまって陣地が埋まっちゃって、
はい、
で領土が先に取られてしまうっていうのもありつつ、
はいはい、
逆に1回だけ使えるその領土の交換ができますよみたいなカードとかもありつつで、うん、はい、結構なかなか分かりやすいルールなんですけれども。
そうですよね、結構これ今ルールブックですよね、これ、ね、
はい、
見る限りは結構分かりやすい。ただプレイ時間が35分から45分でなってますよ。
結構
結構ありますね。
結構考えると、
でも6人まで遊べる。
そうですね、2人から6人まで遊べる感じになってます。
あら、でもこれは今回は半分はない。
半分はないということ。
なるほど、じゃあ今回半分しているものとしてはこれ以前から
そうです
ですね、以前からある、
何でしょう、
アローというゲームですとか、
これもね去年遊ばせていただきましたよ、
はい、
楽しかった、
ありがとうございます、ありがとうございます、はい、あとは亡国のタイドラインっていうゲームですとか、これもう潜水艦乗りが正体隠匿系ゲームとして、
はいはいはい、
潜水艦乗りが味方を探したり敵を探したりドンパチし合うゲーム
なるほどなるほど、いいですね、フレーバーが素敵、
はい、あ、そうですね、ありがとうございます、
は
い、
そして、
魔法陣ラミーという、こちらはあのジンラミーっていうトランプゲーム のようなゲームですね、はい、
この3作品プラス、そしてゲームマーケットでケモノポリス、
はい、
これゲームマーケットは他のこの魔法陣ラミー3つとかも、
あ、もちろん、はい、もちろん出ますので、そちらの方も合わせて、
なるほど、
ゲットしていただ
ければ、ちなみにケモノポリスはいくつ用意してるとか言えますか、
ですね、まだあの生産してないと思います、ね、
なんだって、
なんとも言えない感じになってます、
うわもうギリギリですよ、
いや大丈夫です、
やばいよ、
大丈夫、
間に合うかな、
何個作ってる、100だ
そうで、100個、
はい、
おお、これはちょっと注目ですね、
これ本当に面白いんで、うん、ちょっとあの私有にもぜひ寄っていただければ、
あ、そっかそっか、私有は今回のイベントではできる
ます、
おお、じゃあ半分はそのゲームマーケット、
そうですね、
期待上がりますね、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます、
他にも何か宣伝とかありますか、
はい、あ、ぜひぜひ、はい、YouTube ニコニコ動画の方で、うん、うだわくうだつわくわくドイツゲーム実況プレイという、うんうん、あのアナログゲーム専門のゲーム実況チャンネルやらせてもらってますので、はい、よろしければあのひらがなでうだわくでチェックしていただければ、
うだわくですね、
はい、たまにあのうわだくって呼ばれちゃったりする時もあるんで、
そうなんですよね、
つゆだくみたいになっちゃいます
ね、なるほどなるほど、
うだわくの方
で、うだわくで
よろしくお願いします、
はい、皆さんお願いいたします、ありがとうございました、
ありがとうございました、
はい、では続いてのサークルさん自己紹介お願いします、
はい、クォースゲームズと申します、
そしてお名前は、は
い、YSK と申します、
YSK さん、あの卓上遊戯でも有名な YSK さんじゃないですか、ちょっと初めましてかな、初めましてかもしれない、
ニアミスは何回かしてます、
なるほど、
前日のゲーム会も1回行ったことあります、
あ、そっか、その中でお世話になったはずなんですけど、すみません、今日多分ちゃんとお話するのは
初めて
ですよね、今回反復しているものは何ですか、
今回残すダイスという
残すダイス超ね話題になって、は一番最初に反復したのが神戸
です、ね、
神戸ですよね、で私神戸で結局買えなくて、
あーでしたね、
そうなんですよ、はいはい、で、いつ次の反復があるのかなと思ったら、まさかここでやったと思ってさっき買ったんですけど、
あ、はい、ありがとうございます、
今見たらもう売り切れ、
すいません、ちょっと
あ、分かった、じゃあゲームマーケット秋で買えるんですよね、
ゲームマーケットは一般のお客さんとして、
なんだって残すダイスとうとうなくなっちゃった、
ちょっと
あら、めちゃくちゃ人気じゃないですか、ちなみに残すダイスってどういったゲームか簡単に説明してもらっていいですか、
ジャンルとしてはトリックテイクになります、うん、で、トリックテイクって普通カードだけ使うんですけど、はいはい、このゲームは一応残すダイスってことで、ダイスも使う、でカードとダイスを同等のものとして扱う、トリックテイクということになります、はい、それが特徴ですね、
しかも残すダイスって結構時間かかって遊ぶこう重厚感あるゲームですね、
あの1回の勝負では10分か15分ぐらい、ただまあやっぱ人数分やるってなるとまあ45分1時間ぐらい、
おお、もう今からやりたくてうずうずしてます、もう早く帰ってやります、もしくは私有します、ただ私有がずっとね回ってて、
ありがたいです
ね、すごいありがたいですね、あれじゃあまだ欲しいって思っているリスナーの方がいらっしゃったらどうしたらいいんですか、
現状もう全くゼロなんで、
はい、
お声が多ければまた
考えます、わ、これはみんなちょっと声上げてもらわないといけないですね、はい、うわ頑張りましょう、じゃあ次回作とかそういった考えはありますか、
まあ、今のところ全く何もないですね、
であれば残すダイスのこの好評な残すダイスに関してはこうどう思いました、自分で作ってみてこんだけまさかあのみんなに好評でいてもらえてやっぱ嬉しかったと思うんですけど、次のやっぱ作りたいって思いにつながるわけではなかった、
あ、うん、でもまあこうやって楽しんでいただいてそれは嬉しいんで、
はいはい、
ただこれもその思いついたんで、まあ、作ったことがあって、だから次いつ思いつくのか、
ない限りは
それが、次の来年になるのか、はい、5年後か10年後か、
そうですね、
それが分からないですね、
いや期待しております、その時こそはもう売り切れにならないので私すぐ来ますんで、
ちょっといっぱい作ります
はい、ありがとうございました、
ありがとうございました、
はい、失礼します、
はい、失礼します、
はい、では続きましてのサークルさん自己紹介をお願いします、
ルートイレブンです、ルートイレブンの野村です、
あ、野村さんお世話になっております、
お世話になっております、
はい、今回これは新作ですか、エッセンで出てましたね、
そうですね、はい、作るのが遅すぎてエッセンデビューになっちゃったんです
、タイトルは何ですか、
ウォービットダイスジャー VS サイコロンという、
おー、
まあ、いかにもダイスサイコロ使いそうなゲームですね。
そうですよね、はい、で今箱が目の前ありますけど、はい、結構大きめの、
はい、
これまた以前のねエアライダンス、
そうです
ね、同じサイズですか。
そうですね、結果的に同じサイズで、ただ箱の厚みが 1.5 倍ぐらいあります。
あ、そうなんですね。あ、本当だ、
箱の厚みが 1.5 倍あるのに値段は安いっていうね。
おー、4500円
税込みですね。
4500円、
はい、
あ、嬉しいですね。これボード特殊ボードですか、
は
い、
そうですね、これはあの A3 サイズの、
うんうん、
レンチキュラーによる 3D シートですね。
レンチキュラーって何ですか、
はい、レンチキュラーっていうのはステレオ印刷みたいなもんですね。人間の錯視を使って右目と左目でちょっと違う画像が見えることによって、浮かび上がって見えたり動いて見えたりするっていう、まあ、昔からある、技術なんですけどね、
はい、
それをあのゲーム版に使ったっていうのはどうやら僕が初めてですね。
おお、これは宇宙を表してるんですね。
そうですね、あの宇宙空間にその1対1の対戦のゲームなんだけれども、
はい、
青い宇宙と赤い宇宙とあって真ん中を紫のラインが区切ってます、
ね、ほうほうほう、
はい、それの宇宙の、惑星が立体的に浮かんでる、その下の層を惑星間をつなぐ航路みたいな線が伸びているっていう感じですね。さらに、まあ、その航路の上を惑星が乗っかってるんだけど、そのさらに上のレイヤーに、衛星軌道が回ってるってい う,
うわ、
そういう立体構造ですね。
すごいですね。これもう宇宙物大好きな人にはたまらない見た目。
そうですね、う
ん、でコマ自体もただのなんか木ゴマとかじゃないですね、
はい、あの宇宙船のコマをですね、いろいろ探したんですけどね、
はい、
ろくなもんが世界中にないんですよ
世界単位で、
はい、一通り探して、
はい、
あ、かっこいいなと思ったらスターウォーズのアルマタだったりね、
あ、
このも使えるかっていう、まあ、大体他のキャラクターのコマ使いにくいんですよね、
はいはいはい、
こういう宇宙物だとね、
はい、
で最終的にたどり着いたのが自分で作るしかないと、ということで、
うんうん、
完全設計しました、
ね、すげえ、すごいですね。これプラスチックの、
プラスチックのシートですね、これあのよくトランプのプラスチックのトランプで使ってるのと同じ、
はい、
PP って書かれるやつですね。それの透明なやつを、使ってそこに、印刷を何層にも施してます。
わー、すごい手が込んでますね。
これを使うとその透明なところと、うんうん、透明でないところっていうのは自由に作れるわけですよ、
はい、
あの白地を印刷するとそこは不透明になるし、
うんうんうん、
それ以外のところは半透明になる、他の色を
載せる。そうなんですね、
ですね、だから宇宙船のエンジン部分、
うんうん、
赤とか青く光ってほしいところは白をわざわざ引いてない。
あ、
それから窓が開いててその中に円盤が1枚挟まってて、それがあの、防御シールドっていう防御値の数値をコロコロ変えられるようになってるんですけども、はい、そこの窓も印刷をかけなかったので透明な窓
が。すげー凝ってる、こんな凝ってるのに4500円。
そうですね、で
もちゃんとお手頃、
ちゃんとできてますね、その値段できっちり賞賛が立つっていうの
が
ね。
すごいですね、今もお客さんがどんどんブースの方に並んでいます。やっぱ目を引きますよね。
そうですね、まあ、まずあのボードで目を引いて、でコマを見て写真撮っていいですかって言って、
はい、
写真撮るとステレオに立体に映らない。
確かにそれは弱点かもしれない。でもこれはぜひ見てほしいです。
そうですね、
でこれ今、2人用
です。
お、
贅沢に2人用になっちゃいました。
わ、すごいな。これ何分ぐらいかかるゲームですか。
これ、短い人同士でやると25分で大体
終わります。あ、早い、
うん、で長い人同士でやると1時間半ぐらいかかってますね。
いや、そんな変わります。
あのチェスとか将棋みたいな感じで、
なるほど、
強い弱いとかうっかりミスとかいろんなものが作用するんですね。
あれでもアブストラクトってわけではないですか、
うん、ではないです、ね、まあ、宇宙テーマで作ってますし、
はい、
でダイスを使いますからね、
うん、
あの勝負はサイコロで決まるんです。ただ勝負自体はサイコロで決まるけれども、はい、そのサイコロ勝負をいかに有利な条件でやるかっていうところで頭を使うんです。
あ、
例えば宇宙船を動かしていって、
うんうん、
敵より先にその戦場に入っていれば先制攻撃ができる、
はいはいはい、
で2隻で入っ船2隻で入っておけばあとは敵は1隻しか入れないんで2対1で攻撃できる。
ああ、なるほどなるほど、うんうん、
そういったような条件を組み立てながら
戦いに臨む。確かにこれ考え出したら相当ですね。
そうですね、
うわー、重厚感あっていいですね。これもちろんゲームマーケット秋でも、
はい、そうですね、まあ、これから売り始めたっていうところなので、まあ、今回のアナログゲームラボで売って、うん、ゲームマーケットで何回か売っていくっていう予定ですね。
そうですね、 当然エアライアンスもある、は
い、そうですね、エアライアンスもあるんですけど、はい、だいぶ減りまして、
お、素晴らしい、
おそらくエアライアンスは秋のゲームマンのその後の神戸に最後ちょっと残して終わりかなっていうところですね。
いや、人気素晴らしいことですね。これはもう新作も期待高まりますので、ぜひぜひリスナーの方はチェックしてみてほしいですね。やっぱりそれだけ作り込んでるコンポーネントとゲームデザインは野村さんだからこそですから ね、
やっぱりカードゲームが多いので、うん、その世の中、うん、その方がまあ売りやすいし、実際売れてるし、うん、CM もされてるんですけ
だけど
ちょっとこういうもの作ってこうよっていうのがやっぱり気持ちとしてあって
なるほど、
僕はここから離れられないですね、なかなか。で、今回のゲームカード1枚も入ってないんですよ。
嘘、
これボードゲームなのカードゲームなのってよくそういうこと言いますけど、はい、間違いなくカードゲームじゃない
んです、ね、ないですね、ボードとコマと、
ボードとコマとサイコロとマーカーしか入ってませんから
。うわー、これは熱い。この遊び応えもしかしたら逆に言うと新しいかもしれないですね、今の人には。
そう思ってもらいたいですね、
ありがとうございます、はい、はい、ではゲームマーケットも期待しております。
ありがとうございます。
はい、失礼します。
失礼します。
はい、では続きましてのサークルさんはこちらです。
はい、ボラボロです。
嘘つけよ。そんなそんな分かりづらいさ、ボケかまされたらさ滑るね。篠、
はい、
さん、
篠城の篠です。
はい、篠さんといえばね、もうダイナミックにボケて豪快にカットされるので有名な、
カットされて
そんな篠さんですけども、はい、今回頒布されているものは、はい、いつもの
いつものオールグリーン、
オーケー、人気商品
ヤオチ
ュー、人気商品
と、
あれ
これが
なんだこれ、
積みゲークエスト。
積みゲークエスト、これはポストカードゲームですか。ポス、
まあ、カードゲームっていうほどでもないんですけど、ここに積みゲーを消化した日付を書いて、こうどんどん消化していくっていう感じの、まあ、ゲームではないけど、ちょっと
ちょっと目標、
家にある積みゲーを消化すると、ここ
やりがいが、
ここなんかレベルアップボーナスって書いてあるんですけど、ここになんか次の欲しいボードゲーを書いたりするとここが全部埋まるとレベルアップして、裏面にまたここレベル2からスタート
すげえ
して、どんどんこう消化していくと、こうね、積んでるとかわいそうなんで、
ゲーマーに優しい、ゲーマーに優しい
いいんじゃないかなっていう。
そんなこの篠城大人気サークルですけども、なんとゲームマーケット秋は何か新作あるんじゃないんですか。
ないです。
ないの。
もうちょっと先です。
なんで。だってほらこの前がずっとホラボドでもね追っかけているジャン、ジャンドウィッチ、
ジャンドウィッチは作ってるけどまだ先でした、は
い、マジか。もう何年やってるんですか。
本当なんか多分まるまる1年ぐらい遅れた感じですね。
ね、でもね噂聞きましたよ。もうね同人とかいう域じゃなくて、もう完全にメジャーゲームになるこれはって、それだけの可能性を秘めてるって他のスタッフの方に聞きました。
お、ありがとうございます。
本当にこれは期待値どんどん上がっちゃってますんで、
ありがとうございます。
ぜひ手元に届くように、
はい、
頑張っていただきたい。
頑張ります、
はい、じゃあゲームマーケット秋は頒布するのは今ある、
今回と同じです、はい、オールグリーンとヤオチューとツミゲークエストが遊べます。
ちなみにツミゲークエストはおいくらですか。
これ100円です。
安っ、安
っ。あとヤオチューとオールグリーンを買ってくれたらプレゼントします。
マジかい。じゃあ絶対買わなきゃ。
ぜひツミゲーを消化してください。積、はい、んでる人は特に。
そうですね、これ大事ですよね、はい、家族ある人は特に大事ですね。
そうですね、
はい、てな感じで、はい、いつもありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい、失礼します。はい、ではちょっとここ来ましたね、はい、あら通行にあなたとっ捕まえました。
とっ捕まえました。
誰ですか。
スルメデイズのニルギリと申します。
いや、スルメデイズのっていうかですよ、最近なんか変ななんだ動画上げてませんでした。あ、
バレてますね。
バレましたね。
バレてますね。
ちょっとどんどんどこ行くんですか、どこ行くんですか。どんどん交代してますけど、 なんか動画上げてました。
上げてますね。あれはですね、あんまりこう、はい、みんな皆さん聞かなくていい。
なんで。いや、あれ好きな人は絶対好きだから。
そう、そうですね、将来的にそういう人が出てくれればいいなと。
なんてやつですか。
なんだっけ、メタケン、略してメタケンです。
はい、
正式名称覚えてないです。
なんかあのメタ的ゲームを考察する。
そうですね。
ですよね。
はい、そうです。
もうめっちゃ難しい内容で私びっくりしたんですけど。
あの目指してるのはボードゲーム界の放送大学になりたい。
おー、あのイケアンさんと一緒にやってるんですよね、はい、
あ、そうです。イケちゃんとやって
る、ね、イケちゃんとやってるんですよね、はい、すおー、いいですね。
二人ともあれ、あのアドリブ一切できないので笑いどころ一切ないです。
かつて見た動画の中でここまで 動かないものがあるのかなとね。
動画で意味があったのかって、
ね、そう本当に、はい、ラジオでよかったんじゃないかみたいな、はい、でもあれなんで最近始めようと思ったんですかそれを。
あのですね、そう作りたいなと思ってメタボードゲームでも、ね、うまくいかないんですよなかなか。
あなるほど、ね、
でその考えている時に池さんといろいろ相談してて、はい、じゃあこれをそのまま放送したいみたいな話になって、
うんうん、
でいろんな人の意見を聞いてみたい、じゃあそれも取っておけば後で誰かの役に立つんじゃないかって言ってそれで取り始めたんです。
わあすごい、もう全身的だし建設的だし素晴らしい試みだと思うんですけど、
いかんせん笑えない。
そう
わかります、わかります
。もうね、気になるリスナーでまだ見てない方は見てもらえれば。
でも次回にゲストとして、はい、今度浅田さんが出てくださるんです。
え
浅田さんは
炭酸ワブリーグの
そうですぶっ込んでくれたんで、それはおすすめです。
え、もう撮ったんですか。
撮りました。
え、もうすごいスケベな話
だったんじゃないですか。京都に行って帰って、いやすごい真面目でしたよ
本当に。
でも最初の5分だけはすごい頑張って笑いを取ってくれて、それを殺していく俺たちっていうのが、
いや絶対見ます、絶対見ます。そめっちゃ面白そう。ところで、
はい、
アナログゲームラボ来られましたけど、
はい、
どうでした、こう印象といいますか。
そうですね、東京ボードゲームコレクションさんって近くにありましたけど、うん、
はい、
あれとまたちょっと方向性が違うなというふうに思いました。もっとこじんまりしてて、なんていうか距離が近いですね。
あ、その消費者と実際にサークルで販売されてる方の、
はい、
あ、そうですよね。で目線がね同じ位置にある気がして、
そうですね、いわゆるアットホームみたいな感じでしたね。
私もそれでね去年もすごく楽しかったね、今年来てたんですけど、やっぱいいですねこういったイベント。さっきもね草場さんもおっしゃってました、
はい、あ草場さんもいらっし
ゃった。そうそうそうなんですよ、こうやってやっぱちっちゃいからこそできることがたくさんあって、新たな発見もいくつもあるって言ってたんで、やっぱこういったイベントはどんどん増えてほしいですよね。
どっちもすごくこういいことですね、東京ボードゲームコレクション、
うん、
大きいやつもいいし小さいのもすごくいいしっていうことですね。うまくまとめましたね。
いえもうこれもう全然実から考えてたそんなことは
なるほどなるほど、
そんなことはないんですけど、何か買われました。
ですね、小説をみんなで作るゲーム買いました。
おそれさっき私も大注目してたんですけ
どうでした。
まだ遊んではないんですけど、
いかにも、
いやすごい、こういったなんかねトリッキーなゲームが普通に遊べてこう注目できるっていうのがこのアナログゲームラボのまた一つの特色なんで。
そうですね、そう思いますね。
ゲームマーケットであったらやっぱ流しちゃいますからね。
多すぎるんで分かんないんですよね。
そうそうそうそう、
1個ずつ見て回れますからね。
いやそういった意味でもね、あれそれ以外は特には
やってないんですね。
あじゃあもうこれはゲームマーケットでぜひ買ってもらえて、
はい、遊んでみたいと思います、
ね。
はい、
で当然ですけどスルメデイズさんも出店あるんでしょうか。
あります。
おゲームマーケット秋、
はい、しかもブースがホラボドさんの
ホラボドの隣やったー、そこ行列ゾーン
今から怯えてますよ。
いや
隣がめっちゃ行列うちガランとしててどうしようみたいな。
いやそれはね、な多分そこまでじゃないと思いますけど、単純に私が最も恐れているのはアークライトさんに怒られるんですね行列できすぎて
本当にありそうです
よ、ね、あるんでね怖いですけど、共に頑張りましょう。
下手したらスルメが並んでますからね。
いやだー
全員
ほらダメダメ
ブースみたいな、
ダメダメ、
あります。
30分はダメだからね、はい、ちなみに反復するものは何でしたっけ。
モンスカートです。
おモンスカート、
はい、
これはどういったゲームですか。
スカートというトランプゲームがありまして、
うん、
それをベースにしたゲームとチカールが言ってました。
いや制作はチカールさんなんですね。
そうです、今回かなり自信を持っているようなので、あのトナメナインの件も合わせて、
うん、
今回彼はかなりやってくるんじゃないかと。
これがね本当にこれリスナーの方マストバイで、めちゃくちゃ期待値高いですし、チカールさん自身もこれまですごい構想何年とかでね、はい、やってたんですよ ね、
そうですね。もうだからすごいおすすめだってサイコロが言ってました。
いやもう全部他人事ですけどやってないんですか。
完成版ちょっと遊んでないんですよ。で遊ばしてほしいって言ってるんですけど、なかなか5人全員集まる機会が取れない。
イラストレーターもすごい素晴らしい方ですもんね、
はい、小桜世界さん
という、うん、
はい、
素晴らしい、
はい、
そうだから見た目もいいしゲーム性も抜群っていうのでもうね、
はい、
私大注目してるんで、
はい、
ぜひぜひ購入させていただきます、
はい、あよろしくお願いします、
はい、なので一緒にゲームマーケット頑張りましょう。
はい頑張りましょう。
あ、はい、
当日自分出張っていないかもしれません。
なんでニルギリさんいないの
でも近くは来られるようになったそうなので、
あぜひそれは良かったです、は
い、よろしくお伝えください、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
では失礼します、はいはい、ってな感じで、まあ、たくさんのサークルさんにインタビュー取ってきましたが、まあ、総括じゃないですけど、ちょっとね、主催の方にお声をかけてみました。誰ですか？
遊びデプトの田中いつかです。
やったー！ミスカッパタン登場いたしました。
ありがとうございます。
そんな田中いつかさん、はい、今回主催してみて、まあ、これだけ今人気ですし、非常に嬉しいですよね。
はい、嬉しいですね。今日朝から結構人が、なんか、割と来てくれて、はい。
しかも2日間ある、まだ1日目。
そうですね、
でも私悲しいんですよ、
うん、
明日私いなくて紹介できないサークルさん、そう今回1日目だけいるサークルさん、2日目だけいるサークルさんがあるんですよね。
そうですそうです。
じゃあちょっとその2日目のサークルさんをちょっと紹介 紹介していただいていいですか。
はい、2日目だけ出る方ですかね、はい、2日目だけ、13日だけ出るサークルさんですけども、まずつくばゲームズさん、はい、こちらはなんかお宝を盗み合うババ抜き系のパーティーゲーム、結構猫のキャラクターが可愛い感じ のゲームを持ち込んでいただく予定です。
はい、
はい、であと次がキュクシスさん。
キュクシスさん、
はい、これも、七色の音というゲームで、
へ
ー、なんか絵本みたいな感じのパッケージだったりカードですごく可愛いんですよ。
あれでも私初めて見たかも。
あ、本当ですか。ゲームマーケットね出られると思います。
おお、
はい、
はい、
でそして次が、シュレディンガーゲームズさん。
お世話になっていますね、はい、超有名なあのゲーム、はい、スターライトステージ。
そうです、あの昨年に引き続き出ていただくんですけども、なるほど、はい、なんか今回もいろいろ拡張版なども持ち込んでいただく予定で、
ありがたいです、
はい、で次が新ボードゲーム島さんですね。
わ、
まあ、おなじみの
北野さんとか、はい、太田兄弟の、
そうですそうです、タイムボーム、あと新作のトイレを汚したのは、新作というかあれ
です、これもエッセンでも大人気だったんです
よ。そうで す, うです、エッセンで人気のを持ち込んでいただきます、
はい、
はい、で次がですね、これ新しい初めて出てくださる方で、はい、ハピサミ制作委員会プラスエフォーマキコルネ。
投げハピサミ制作委員会プラスエフォーマキコルネ、
はい、あの TCG トレーディングカードゲームらしいんですけど、はい、ご当地萌えキャラと妖怪をモチーフにしてて、
へ
ー、で TCG なんですけどなんかパーティーゲームモードみたいのもあるっていう、ちょっと変わってる、
はい、
はい、で、あと13日販売のみですけれども、はいはい、ゲームの殿堂、
ゲームの殿堂、
はい、あのいつも遊びレプトで売ってる、
はい、
作者なんですけど、
はいはい、
なんか大好きと か,、
うん、
なんかトロドコとか、
うん、
なんかこうそういうゲームを一人で17作品ぐらい持ってきます、はい、
個人ですか。
個人ですね、
気合入ってんな。
そうですね、ゲーム作りが趣味みたいな、はい、感じなので、
そんな彼らもゲームマーケットは
出る、ゲームの殿堂以外は多分出ると思います。
なるほど、
はい、
これはちょっと今回はちょっと抑えれなかったですけど、
はい、
まあ、ゲームマーケットもぜひ要チェックしてほしい、うん、ところですね。
はい、そうですね、
はい、ありがとうございます、
はい
はい、そんな、まあ、いつかさんでしたが、何か最後にありますか。
最後に
皆さんありがとうとか。
ああ、皆さんありがとうございます。
そのまんまやないか。でもこれ出展したい人が、
はい、
例えば来年、はい、私も出展したいなって思った人がいたとしたら、はい、どうすればいいんですか。
遊びレプト宛てに連絡いただければ、はい、でも来年ね、やるかどうかはまだ未定なので、
はいはいはい、
なんかもしそういう声がいっぱいあればまたやりたいなとは。
じゃあツイッターアカウントの方に連絡があれば、
あとですね、あとまあメールでも構いませんし、はい、
はいはい、ありがとうございます、
はい、
お疲れ様でした。
ありがとうございます、
ありがとうございました、
はい。
はい、ってな感じでね、今回アナログゲームラボ in 秋葉原ボリューム2を終えまして、ね、ほんと楽しかったですけど、まさかのエンディングを取り忘れるというね、その結果この初のホラボド初の一人語り、わあもう嫌な一人語り、もうナインさんもうようやるわこのエンディングなんですが、個人的にですね、やはり今回のアナログゲームラボ in 秋葉原でプッシュしたい頒布品、まあ、個人的にですよ、個人的にこれはやっぱその中でもキラリと輝いていたなと、私個人としても相当気に入っちゃったなというものを2つ紹介したいなと思うんですが、まずワンナイト進路ですね。これも椿ばきさんのね、モンジローブースで頒布されてました。そしてゲームマーケット秋でも頒布されるとのことなんですが、これはねもうすでに何度か遊びましたけどね、実はもう日にち経ってるんですが、まあ面白い。いや本当にこれはねあれなんですよ、ワンナイト人狼を持ってるから別にそんなダジャレっぽいのいらないやとか、まあ人狼は好きだけどそういうちょっと限定的な6人から8人までしか遊べないのなんか使わないよなんて方もですね、実はこれ、まあ、タイトルこそいつもの通りね、そのまあ、ちょっとダジャレですけど、椿さんらしさですけど、でも本当にゲームとしてはですね相当練り込まれてまして、遊び感覚も全然違います。その消去法というかね、プレイヤーの行動から
逆に辿っていくというゲームシステムなんですよね。なので、まあ相手を騙すといった方法もまああるんですけど、まあよりその頭を回転させて、そしてかつフレーバーでよりワイワイ楽しめるといった意味でもかなり役立つ、プレイする機会も多いゲームかなと思いますので、ぜひこれは購入していただいて。そしてもう一点はですね、バベル。これはほんとやばいですよ、バベル。バベルはですね、もうすでにあのホラボドツイッターでですね、ツイートしたんですけど、ね、バベルについて。そしたらもうすでに64リツイート。いや、相当ですよね。だから皆さんがキャプテンリノをどれだけ遊んでるか。で、キャプテンリノの正体、陰徳系っていうこのね、フレーズだけで、みんな、あ、じゃあこういうゲームかなっていうふうに想像するんでしょうね。で、実際、じゃあ本当にキャプテンリノの正体、陰徳系としてだけの遊び応えかというと、またそれだけじゃないんですよ。本当よくこんなゲームバランスでまとめ上げたなと。キャプテンリノ、それからお邪魔者っていう風な、そういったゲームを、まあ、思いついてもミックスするのってまあ難しいんですよね。実際に作ってみたら全然ダメじゃん、面白くないじゃんっていうのは本来よくあるんですが、このバーベルに至っては完璧にそこをまとめ上げてますので、そして手作りであるという部分、手作りのコンポーネントであるという部分を逆手にとって、そのキャプテンリノでいうこの積み上げていった建物のグラグラ感っていうのが演出されてるんですよ。これはぜひ遊んでみて体験してもらいたいなと思います。はい、このワンナイト進路、そしてバベル、この2点。ただ、この2点はですね、おそらく私の予想ですが、ハンプ数が、まあ、100も200もあるとはとても思えないんですよね。なので、まあ、購入を考えて悩んでる方なんかは、もう開幕したら、まず見に行っていただけたらなと思います。はい、ぜひぜひお願いいたします。では、いつものね、さよならの挨拶をして終わるんですが、もうこうやって一人で最後挨拶するの寂しいね。誰に向かってもせーのっていうのがもう全くもう意味わかんないですけど、とはいえね、また来週も皆さんご期待ください。では、せーの、チャオチャオ。